新しい番組が届いています。そんな糸ダル。
そんな糸ダル第7回でございます。お送りいたしますのは竹内と
酒井です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
酒井さん。
はい。
先週ご紹介いたしました。
ええ
。サマーサプライの。あのやたらと長い名前のケーブル、
はい、
もう一回言いますかね。ドラッグ&ドロップ対応 USB2.0 リンクケーブル Mac/Windows 対応閉じ、というケーブルなんですけども、は
い、長いですね。
はい、長いんです、これ、まあ、何かというと、まあ、もう一度軽くご説明しますと、
はい、
Windows 同士もしくは Mac 同士、もしくは Mac と Windows を、
はい、
USB でつなぐと、
はい、
なんと2つのパソコンが、1つのマウスとキーボードで使えてしまうと、うん、でかつデータのコピーとか、そんなことがいろいろできるぞっていう便利な、うん、
便利な
超便利なケーブルなんですけども、うん、
はい、
これ酒井さん買ったですか？
買っちゃいました。
あ、どうですか、使いました？
あ、使いましたよ。
どんな感じですか？
はい、じゃあまあ2台のパソコン、古いのと新しいの並べて、
うん、
あの、で別々のソフトを立ち上げて、
うん、
で画像をこうコピー&ペーストしてみたんですけど、
はいはいはい、
まあすごい普通にコピペできました。
あたかも一つのパソコンの中で作業してるかのような感じですよね。
はい、もうびっくりですよ
これ。だから僕一番びっくりしたのは、
はい、
動きをもたつかないんですよ。
もうスッといきました。
意外ともたつかないんですよね。
びっくりですこれ、
ね、何の違和感もなく普通に、うん、あれですよね、マウスが行き来しますよね。 2台のパソコンを、はい、これはね本当にあのおすすめで、あのリスナーの方から、
うん、
このケーブル買いましたと、
はい、
すごい便利ですと、
うん、
いうお便りやたらもらってるじゃないですか。
もらいました。
なんかね、自分がなんだろう、紹介した商品が、
はい、
これだけなんかみんな買ってくれてすごい便利だって言ってくれて、すごい嬉しいですよね。それだけでもね
本当ですね。
なんかね、あ、やっててよかったなって思う、
はい、
あのね、先週ご紹介した時よりも、
はい、
なんだろうね、20円ぐらいね、アマゾンで値段が上がってるんだよねこの時
そうでしたか。
うん、なんだろう、
なんですかね、
ちょっと売れてるのかな売れてるからちょっと上げてやれ値段みたいな感じ
そういうこと、需要と供給のバランスがちょっと
なのかな、よくわかんない。なんか今日ね、収録直前に見たら先週よりね、はい、20円上がってました
そうですか、はい、何かあったんでしょうか ね、
気になる方はまあ先週の第6回で、ね、詳しく喋ってますんで、
はい、
よかったら聞いていただいて、まあ、興味あったら買ってみていただければな思います。そしてそして、
はい、
そしてもう一つ、
はい、
先週お話ししたウーラ、
はい、ウーラ、
これ酒井さん契約したとかしないとか
そうなんですよ。これもまた先週の話の続きになっちゃうんですが、
うん、
ウーラ、あの、実は契約しちゃいました。
あ、すごいですね。酒井さんもあれですもんね、はい、ソフトバンクユーザー、
はい、あ、ソフトバンクユーザーです、ね、あ、AU じゃないですよ。
AU じゃないですよね。これ何かというと、もう一度ウーラの話を軽くすると、ソフトバンクと ABEX が共同で、なんかウーラっていう会社を作ったのね、
はい、
で、ここの、サービスで動画配信のサービス、
うん、
で映画とか音楽とか、そういうの含めて6万コンテンツ以上が月490円で見放題だぞっていう、
うん、
サービスですね、
はい、
ソフトバンクがやってるにもかかわらず、なんか au の iPhone でもなんか見れちゃうらしいぞっていうので僕が先週いろいろ言ったっていう
ちょっと先週何やらあったよという、
はい、それ酒井さん、ウーラ、どうですか。
あ、これ、あの、竹内さんの話だと、
うん、
あの、昔のアニメとかドラマとかがね、たくさん見れますよってことだったんですけど、
うん、
結構最近のアニメもありまして。
本当ですか。
あ、そうなんです、うん、まあそんなにたくさんはないんですけど、その、うん、ちょっといろいろ探していて、うん、あの、ちはやふるっていうアニメご存知ですか。
知らない。ちはら
違う、
千原兄弟の
なんか、千原ジュニアじゃないですよ、
何
千早振るっていう、ま、少女、ま、漫画が元になった。
ああ、よかった、よかった、少女漫画ね、よかった、知らなくてよかった、普通に知らないのが普通だよね、少女漫画だもん、ね、
そういやこれアニメもやって、今もね、ちはやふる2っていうのがやってるんですけど、
へ、
はい、この最近のアニメもあって、うん、でこれあのすごいあの DVD で借りてたんですけど、全部は見れなくて、あの他の人が借りてたりとかして、
うん、
ですごい見たかったので、あ、ちはやふるがあるならと思ってすぐ、
あ、そうなん、
契約しちゃったんです。
あるある、今ちょっと僕リストで見たら出てきた、
はい、あ、ありますよね、
出て、うん、ありますね、
そうなんですよ、はい、
あ、でもあれだよ、プロゴルファー猿もあるよ
あの、はい、あの小学校の時見てたな、
はい、
そうですね、はい、ただちょっと心配がありまして、
うん、
の私が持ってるデバイスは iPhone4 なんです、
うん、あ、今現在出てるの iPhone5 でしょ
あ、そうですね、
その前が僕の記憶が確かならば iPhone4S というやつ
ですね、
はい、その iPhone4S を持ってるんでしたっけ、
じゃあのじゃあiPhone4 です、
あ、その前の、
何ですか、何ですか、
その前のやつい
いです、
あ、そうそう、店代前の、
はい、iPhone4 で、はい、しかも OS も iOS5 のままなんですすみません、
お
なので、うん、ちょっとちゃんとこれ動くのかなと思ってすごい心配だったんですけど、
はいはいはい、
まあ、使ってみたところ特に問題もなく、
うん、
まあ、3G 回線だとちょっと画質がね、粗いものを選択しなくちゃいけないんですけれども、うん、まあ、特に問題なくあの再生されました。
お、
はい、
うん、
ただですね、あのこれ初日にすごい調子に乗って、うん、十数本アニメをダウンロードしたらですね、
うん、
夜になってちょっと通信の規制がかかったのか全然動かなくなっちゃってあのちょっと調子に乗ると良くないようなので、あ、まあ、あのお家でね、
あまりね、 3G でそこまで見ないよね普通
ちょっと喜んでいっぱい見ちゃったんですよ、はい、それであの、まあね、Wi-Fi にお家でつないでキャッシュに貯めることができるんですよね。
ああ、そうそうそう、はい、これだから他のこれ動画配信サービスと大きく違って、はい、これ便利なのは、
はいはい、
なんか貯めとけるんだよね、端末にね、
はい、いっぱい貯めとけるんですよ、
うん、で後から、はい、その回線を使わないで見ることができるっていう、
はい、
うん、
あ、他ではこれはないサービスなんですね。
多分他はもうそのままリアルタイムでダウンロードしながら再生じゃないかな、ほとんど。
なるほど、うん、あ、そうなんですね、そうなんです。それであの2日目はちゃんとキャッシュに貯めて外で仕事場 で、ね、はい、見ることができました、はい、そうですね。でこれあの使っていて一個気づいたことがあるんですけれども、
はいはいはい、
はい、ウーラの中にですね、
うん、
あの下の方にマイリストという項目がありまして、
マイリスト、
はい、下の方に、はいはい、でここから自分の iPhone に入ってる音楽とか、うん、ポッドキャストをウーラのアプリを介して聞くことができるんですよね、うん、
はいはいはいはい、
はい、
できる
そうできるんですね、うん、でへーと思ってあの試しに聞いてみたんですけれども、
うん、
あのちょっとこれは私の耳調べなのであれなちょっと
私の耳調べ
酒井さんの耳調べなんですけれども、
はい、
あの音質がですね、うん、ウーラで聞いた時の方がちょっとなんかすっきりしたシャープな音質で聞けるようなそんな気がします。
うん、うん、気がするだけだってさ、データはもう決まってて、は
い、そうですね、
同じデータを使ってるわけだし、うん、同じ、ね、iPhone で聞いてるわけでしょ、
はい、
ソフトが変わるだけでそんな変わる音質
変わるんじゃないでしょうかね。まあ、なんかそのアプリの中でエフェクトちょっとかけてるのかなって思ったんですけど、これあの、うん、音楽流してる時限定なんですけど、
うん、
あのイコライザーっていう機能がついてるんですよ。
あ、これそう、あ、そんなのあるんだ。
はい、これなんかちょっと音楽を流してるときに、
うん、
アイコンっていうか何ですか、アートワークが出てくるんですけど、
うん、
それをポチッとやるとですね、
うん、
シャッフルとかいろいろボタンが出てきて、その中にイコライザーがというボタンがありまして、これをタップするとですね、うん、周波数ごとでこの 音の出力をこう調節できるつまみが出てくるんですね。
そうなんだ、そんなのがあるんだ。じゃあ、はい、じゃああれだね、若干音を、そうそう、うん、いじれるってことだよね。
はい、いじれるので、うん、多分まあこれで自分好みの音質にもできるし、うん、まあ、このウーラのデフォルトでちょっと調節して出してるのかなとちょっと思いました。
あ、はいはいはい、まあ、劇的に良くなるってことではないとは思うんだけども、はい、限界はあるからね、うんうん、で若干まあ音の質が変えられる。
はい、
あ、そうなんだ。
そうなんです、まあ、APIX さんがやってるサービスなので、この辺の音質にはちょっとこだわっているのかなと思いました。はい、なのでちょっとウーラ契約している方はお試しください。
酒井さんの耳調べだけどね。
いや、ちょっとね、うん、違ったんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、
ただね、僕これウーラ、
はい、
ね、
はい、
まあ1週間ほど使いましたよ、僕もね、
うんうん、
で、まあ、主にこのトム・ソーヤの冒険を見てたんですけど。
私はピーターパンの大冒険を見てました。
なんだそれ、もうピーターパン大冒険しないでしょ、そんなに。
しましたよ。
よくわかんない、もうそんなの入ってた、はい、でね、
入ってました。
でね、まあまあまあ、このウーラって6万タイトル以上あるって、
はい、ね、書いてありますね。
売りじゃないですか、
うん、
でだけどこうほとんどが、
はい、
カラオケだよね。
そうなんですよ、ちょっとこれがっかりですね。
そう、あのね、あの、はい、検索するときに邪魔なんだよ、カラオケのコンテンツが。そ
う、カラオケがバーって出てきちゃうんですよね。
あの結局ね、
はい、
こう6、ま、正確に数字は分かんないけど、
はい、
6万タイトルって歌ってるうちの大部分がカラオケで、なんかすごくね、カラオケで水増ししてるって感じがあって、
はい、
じゃあそのカラオケをすごく使うかっていうと使わないでしょ。
カラオケは一個も聞いてないです。
あんまり iPhone でカラオケ聞かないじゃん。
そうですね、 iPhone 歌ってたらちょっと恥ずかしい、
ちょっと悲しいよね。
そうですね。
で、あのなんかさ、コボタッチでさ、
はあ、
あの楽天が始めた時に、
はい、
もう数字覚えてない、何万コンテンツやるよなんつって、
はい、
やったはいいけど、
ええ、
この三木谷さんが言ったはいいけど、
はい、
実はあのそのほとんどが青空文庫だったり、中にはあのウィキペディアのテキストをなんか1コンテンツに入れちゃったとか、すっごいなんか水増しっぽい感じの、なんかそれに近い感じ、それの映像バージョンでなんかカラオケで水増ししましたみたいなさ、なんかね、むしろなんか邪魔だよね、検索するときに、
はい、
例えばなんだろう、そのタレントさんの名前で検索したら、うんうん、その人のなんか音楽出てきちゃうんだよね。
そうなんですよね。
でその人の映画とかドラマを探したいのに、はい、うん、ほとんどカラオケがずらずらずらって出てきて邪魔だよって。
ちょっとこれは残念なところですね。
だからまあこれから増えていくんだろうけどね。
そうですね、うん、着々と毎日こう新着の動画とか、ね、出てきてるので、
増えてる、
はい、だからまあどんどんコンテンツは
ね
増えていくんじゃないかと思いますが、
ね、早く24の吹き替え版が欲しいぞということで、
はい、
はい、今週はですね、この後のコーナーで、
うん、
これ酒井さんにおすすめできるかなどうか分かんないですけどね、一つまたおすすめ商品を、
はい
はい、用意してありますんで、
はい
はい、今週も最後まで聞いてください。
はい、お願いします。
酒井さんって、
うん、
プリンター家で使います？
あ、使いますよ、もちろんです。
使います。主に何に使います？
うん、年賀状とか、
うん、
あとは私の職業だと、
うん、
あのちょっといろんな人に何ですかね、お手紙を出すときに
あれ、お手紙出すときにプリンターなんですか、なんか手書きとかじゃないですか。
あ、手書きとかなんですけど、大量の方にお手紙を出すときがあるんですよ。
はいはいはい、はい、
そういうときにわーっと、はい、
じゃあ仕事上でもちょっと使うかな。
そうですね、はい、そういう感じで使いますね。
そのプリンターって、
はい、
方式は何ですか。レーザープリンター、インクジェットプリンターとかいろいろあるじゃないですか。熱転写なのかもしれないしね。
熱転写、懐かしいですね。
ドットインパクトみたいな
あの、はい、インクジェットですよ。
インクジェットですか、
はい、
仕事で使っててもインクジェットですか。
あ、仕事で使っててもインクジェットですね。
あ、本当ですか。
はい、
あのね、
うんうん、
例えばじゃあ酒井さん逆に、
はい、
この仕事以外の部分でプライベートでプリンター使うときって、
はい、
今言った年賀状以外って何かあります。
プライベートで、
うん、
あ、写真をプリントするぐらい、
うん、ぐらいですよね。
そうですね、
そうなんですよ。プリンターってそんなもんなんですよ。
そうですね。
で、僕の家もインクジェットあるんですけど、うん、
はい、
使うのは年賀状と、まあ、写真を出すとき、はい、あとちょっとプリントアウトするときぐらいかなと。で、このちょっとプリントアウトがほとんどないのよ。
はい。
で、結局インクジェットプリンターは電源たまに入れるじゃないですか。
はい。
とクリーニングが始まるんだよね。
あ、長時間放置されてる。
そうそうそうそうそう。で、クリーニング始まると、
はい、
もう大量にこのインクを捨てるでしょ。
そうですね。
ね。で、結局あのインクジェットってインクを通してクリーニングをするから、
はい、あ、
すっごい大量に捨てるのよ、インクジェットの方式って。
はい、
でちょこっと印刷して、
うんうん、
でまた電源切っとくじゃん。
また数ヶ月
また電源入れるじゃん、まあ、数ヶ月ってほどもは使わないことないけど、
そんなことない。
逆にさ、ほらインクジェットって数ヶ月本当にそのまま放置しちゃうと、
はい、
インク詰まりが起きちゃうから。
あ、はいはい、よくありますね。
むしろたまに電源入れてあげなきゃいけないんだけど、
うんうん、
あの、でそうするとまたクリーニングでしょ。で、大したプリントアウトしてないのに、
はい、
インクがなくなるんだよね。
あ、もったいないです
ね。で、うん、こんな無駄なものはないだろうと、
はい、
思いましてですよ、
いいね、
最近レーザープリンター、
はい、
しかもカラーのレーザープリンターが、
はい、
やたら安くなってきてるのを、まあね、僕ちょこっと前に、
はい、
動画の方で、
あ、はいはい、
うん、動画の方で YouTube の動画と、あ、そんなことない人の方でもちょこっと喋ったかな、
と、はい、
うん、なのでね、あれかもしれないですけど、本当にね、カラーレーザープリンターって安いんですよ。 A4 サイズだったら、
はい、
2万円3万円出せばすごいの買える。
それ安いですね。
安いでしょ。あの、今ほらだってインクジェットプリンターだって、
はい、
1万数千円。
そうです ね、
ね、それでもだいぶ安くなってきてる。
はい、昔に比べれば安くなりましたが、
レーザープリンターってそれこそ8万10万、
はい、10万ぐらいのイメージ
っていうイメージあるじゃないですか。
はい、
で A4 サイズでよかったらすごい安いんですよ。
へ
え。で、例えばね、今 Amazon でカラーレーザープリンターって検索すると、
はいはい、
例えば一番上に出てくるのが、僕の今ね検索した中で出てくるのは、はい、キヤノンのカラーレーザープリンターが、2万250円とかね。ブラザー1万6089円とかね。
はい、あ、1万円台
すごい安いんですよ。
あ、実はそうなんですね。
で、僕の今回おすすめしたいのは、
はい、
プリンター思い切って2台持とうよっていう。
ん？それはどういうことですか？
あのね、普段のたまにしか使わない文書とか手紙みたいな、酒井さんが仕事で使ってるようなものとか、はい、うんうん、あとホームページの画面をちょっとプリントアウトしたとか、
あ、うんうん、ありますね。
あと、あのカタログをダウンロードしてそれちょっとプリントアウトしたいなとかってたまにあるでしょ。
あります、あります。
本当にたまにあるでしょ。
うん、たまに。
で、そういう時にインクジェットじゃなくて、
はい、
カラーレーザープリンター使おうよと。
その発想はなかったですね。
で、もう2台持ち しちゃおうぜっていう話で、
うん、
で、おすすめしたいのが、
はい、
NEC の A4 カラーレーザープリンターで、マルチライター 5600C っていうのがあるんですけど、
NEC、
はい、これをね、あの、僕買っていろんな、ね、他の番組でちょっと喋ってたりするんですけど、
はい、
これがね、今現在 Amazon で、
はい、
8980円。
え、安い。ちょっと待って、えは？
これね、安いでしょ。
いや、安すぎますよ。
安いんですよ。
あ、はい。
で、すごくね、これね、コンパクトなんですよ。
はい。
レーザープリンターってやたらでかいイメージあるじゃないですか。
うん、大きそうなイメージ。
これ今見ると、
はい。
横が394。
ああ。
高さが234。で、奥行きが304。
ちっちゃいですね。
意外とコンパクトでしょ。
それ私が持ってるインクジェットのプリンターと変わらない
で、この値段で A4 カラーレーザープリンターです。
はい、
これバカにできない。
はあ、
ですよね。で、じゃあ性能はどうなのかと。
はい。
これがね、例えば電源入れて印刷ができる状況になるまで、
はい、
この時間がまず25秒。
おう、
ちょっとカラーレーザープリンターからしたら若干遅いかなぐらいの。
うん、まあでも25秒だったら待てますよ。
ね、25秒だったら十分待つでしょ。だって、はい、あのインクジェットプリンターなんかさ、電源入れたらさ、1分2分下手したら、
はい、
なんかクリーニングし始めるでしょ、こいつ、こいつ。
ガッチャガッチャ言って
る。ガチャガチャ言い始めるでしょ。
はい。
で、当然ほら、レーザープリンターはそういうのないから、クリーニングとかないから。
はいはい。
で、スピード、印刷のスピード、
うん、
これが、カラーだと1分間に10枚。はい、で、白黒だと1分間に12枚出る。
あ、
まあそこそこのスピードです。
うんうんうん。
で、あとこのカラーレーザープリンターの場合必要なのは、カラーの時に、
はい、
1枚目が出てくるまでの時間、
はい、
これが 17.3 秒。
ほう。
ということは、ほうほう、電源入れて25秒、
はい、
でプリントアウトってパソコンからして1枚目が出てくるまでが 17.3 秒。
あ、
まあ決して早くはね、
うんうん、
けどべらぼうに遅いわけでもないじゃないですか。
そうですね。まあ、なんか普通それぐらいなのかなっていう感じですね。うん、
で、まあ、1枚目出しちゃえば、あとはもうどんどん印刷されるんで、はい、あとは早いですよ。だ、1分間に10枚とかから出せちゃうわけですよ。
はい、
まあ、こんなもん。で、あとこのプリンターすごく安くていいんだけど、コンパクトで安くていいんだけど、はい、問題が一つだけあって、
はい、
ね、耐久性って書いてあるのね、カタログにね、寿命があるんです一応。
あ、そうですか。
そう、これがカタログを見る限りだと、
はい、
3万ページを印刷、まあ、A4 サイズでね、3万ページ印刷、はい、もしくは5年間のどっちか早い方。
なるほど。
っていうのが寿命で、
はい、
これでもうこのプリンターに関しては終わりです、
うん、あ、もう直したりできない。
そうで、普通のカラーレーザープリンターって、
はい、
あのドラムっていうのがあって、あのこのトナー、インクジェットでいうところのインク、
はい、
これがトナーですよね、うんうん、これが4色あって、
はい、
でそれ以外にドラムっていうのがあるんですよ。
え、うん、
でこのドラムが消耗品で、通常だったらこれをね、あの交換できるんですよ、レーザープリンターって。
そうですね、よくドラムの交換してくださいって。そ
うそうそう。で、うん、このこのね、NEC の 5600C っていうのは、
はい、
すごく安いんだけど、
うん、
8000円くらいで買えちゃうんで、うん、すごく安いんだけど、その代わりドラムの交換とかができなくなってる。
ああ、使い捨て、
使い捨て
がもうそういうプリンターなんですね。
そうそうそうそう。だけど3万枚、
3万枚もプリントしない気がしますね。
だ、個人で使うには十分でしょ、
はい、そうですね。で、しかも5年くらいだったら絶対買い替える気がします。
で、しかも、
はい、
インクジェットと違って、
うんうん、
そのインク詰まりをしちゃったり、
はい、
電源入れるたんびにクリーニングで中のインクがどんどん減るなんてことはないわけです。
おお。
だ、使いたい時だけ電源入れてでプリントアウトする。だ、5年間の間3万枚普通個人では。
そうですね、
うん、 で唯一ね、はい、唯一このカラーレーザープリンターすごい綺麗なんですよ。カラーで印刷写真なんかもすごい綺麗に出るんですけど、
はい、
唯一インクジェットより劣る部分っていうのがあって、
あるんですね。
それがさっき酒井さんが言った、
はい、
写真の印刷。
ああ。
だこれが結局レーザープリンターなんで、
はい、
あのコピー用紙にしか印刷できないわけですよね。
あ、紙はあんまり選べないんですか？
う
ん、
ね、正確には、普通のコピー用紙ないしは、このプリンターの場合は完成はがき、
はい、
あとは、封筒、
はい、
封筒にも印刷できる。
あ、でもはがきと封筒印刷できるのはなかなか優秀なのでは。
うん、
うんうん、
で、なので、なんですかね、普通にアルバムに挟むような、
はい、
なんだろう、写真用紙みたいなやつあるじゃないですか。
ああ、ありますね。なんか光沢のちょっと分厚いやつ。
そういうのは印刷できないんで。
ダメなんですね。
うん、なので普通のなんだろう、本当に写真を印刷するっていうのは、
はい、
インクジェットプリンターなんで。
ああ、そっちの方がいいんですね。
だけどテキスト文とかビジネス文章とかっていうのはレーザープリンターの方が全然いいわけですよ。
そうですね。
逆にあの、なんだろうな、インクジェットと違ってコピー用紙に印刷しても、
うん、
文字のにじみがなかったりする。
あ、そうですよね。
じゃないですか。
そうか。
だからもうね、二台持ち、もう写真とかあと年賀状みたいなものを出すときは、はい、インクジェットプリンター
。
で、それ以外の普段のちょっと文章とか打つときには、印刷するときにはこのカラーレーザープリンターの二台持ちが今、うん、いいんじゃないかなって気がするんだよね。だって8000、
そうですね、
アマゾンでいくらだ、8980円で最初からトナーもワンセットついてるから、
はい、
多分ね、このね、最初からついてるやつを使うだけでもね、
はい、
結構印刷しないといけないと思うんだよね。
ああ、そうですね。
今は僕はもう完全に2台持ちで、
はい、
使い分けてる感じ。
使い分けてるのいいですね。これちなみに替えのインクとかは高かったりするんですか？
うん、やっぱそれなりにする。
あ、やっぱり、カラーレーザーだけあって、
カラーレーザーだけあってトナーはね、それなりにするんで、下手をしたら、うん、買いちゃおっかなって思うぐらいの値段ですよ。
あ、そうか、もう最初が安いからそれでもいいかっていう。
結構使えると思う。僕まだ1回もあれだもん、トナーカートリッジ交換してないですもん。
あ、そうですか。結構去年のいつ頃ですか、買われて結構経ちますよね。
結構経つ、もう、うん、いつだったかなって思うくらい。
そうですね、うん、
どうですか酒井さん、これ特にビジネス文書とか作るんだったら、
はい、
レーザープリンターがいいっす、
ね、そうですね。今本当にそのたくさんのお手紙をプリントして送ってる作業をしてるとこなんですけど、まあボケボケで、
うん、あのね本当にね、
難しい、はい、
普通ちょっとね詳しい人だったら、
はい、
文章見たら、あ、これインクジェットだなとか、
うん、
レーザープリンターだなって分かるよ、
はい、分かりますよね、
うん、
そうなんですよ。
あのだから普通にね、はい、同じ紙使ってね、コピー用紙なんか使ったらもう完璧に誰でも分かるけど、
はい、
逆にインクジェットでね、ちょっとにじみなくそうと思って高いちょっといい紙使うと、
ええ、
紙でバレるもんね。
あ、そうですよね、うん、
でね、やっぱり普通に文書とか打つにも、う
ん、はい、
レーザープリンターだとなんだろうな、説得力あるよね。
そうですね、なんか
ビジネス文書として、だから会社とかで別にね、
はい、
変な偏見はないけど会社とかで、
はい、
なんかね、いかにもインクジェットで出しましたみたいのが来ると、はい、
うん、
なんかちょっと会社として、あ、レーザープリンターもないのかなこの会社みたいな感じの
ちょっとそうですね、大丈夫かなって思いますね、
うん、って思う時ってあるでしょ。
あります、あります。あ、まあ、インクジェットかって思う時がある。
ぜひあの、
うん、
来週には多分酒井さんの家にですね、このマルチライターの、5600C が
ね、
うん、そんなにも重くもないですよ。
ね、もう危ないなこれ。この番組ね、竹内さんの話を毎週聞いてるので、あの私のお財布が危ないです。
あ、これね、あとね、
何ですか、
このマルチライターの 5600C の、
はい、
評価できる部分としてはドライバーきちっとね、最新の OS まで MacOS も、はい、Windows も最新まできちっと対応してホームページできちっと配ってるんで、うん、あの最新の OS 使ってる人はでも安心して
安心ですね、
はい、使えると思います。
はい、
でも本当にびっくりでしょ、カラーレーザープリンターが、
はい、
ここまで安くなってるっていうの知らなかったんで。
そうですね、
だって値段調べないでしょ普段。
いや、カラーレーザープリンターっていう項目を調べない、
調べないでしょ。
はい、
だからもうここまで安くなったってことは、もう個人でねカラーレーザープリンター持ってていい。
そうですね、う
ん、で何だったらね、はい、カラーレーザープリンターだけ家に置いといて、うん、写真を印刷するときは、
はいはい、
もうその辺のさ写真屋さんに持ってきゃさ結構安くプリントアウトできるでしょ、
うん、そうですね、確かに。でまた綺麗にやってくれますよね。
そうそうそうそう、自分でできたりするじゃないですか、うん、
はい、
あのなんたかの北村とかカメラのかカメラのなんたかって言わなきゃいけないんでね、なんたかの北村じゃない、カメラ隠してどうする、
もう言っちゃって
とかね、はい、そういうとこでできるでしょ。
そうですね、
そうそう、いや最近だとほらコンビニとかでも、あ、そうそう、場合によっちゃできたりするじゃないですか。
そうですね、ピッピッと、うん、
意外と安い、値段も安いですからね。
そうです ね、
インクジェットなんてもう古いっすよ。
あもう使ってますが、
もう インクジェットなんてね、もう今持ってる人はもうちょっと古いと思った方がいい ね。これからはカラーレザープリンターの時代だよ。
うん、いいです ね。これ
あのこれ言っちゃうともあれだよね、今後すごくいいの出てきても紹介できなくなっちゃうよね。
あらま、その時はその時で、
その時はその時で、またその時は時代が変わったって言うと思うんで
いい言葉がありますね、
はい、よかったら皆さんもカラーレザープリンター買ってみたらどうかな、いいと思います。
はい、
エンディングでございます。
はい、
お疲れ様でございます。
お疲れ様です。
はい、お便りたくさんいただいておりますので、
はい
はい、お便りを読んでいきましょう。酒井さんよろしくお願いいたします。
はい、ではペンネームはエンターさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。近いうちに MacBook Air の13インチでも買おうかと思っていたので、今回の三和さんのケーブルは魅力的でした。面白い商品考えますね。ウーラもいいですね。でも僕の家はワウワウに入ってて、テレビやパソコンなんかでも見れてて満足かなってところです。今週も指摘ながら受験の合間に楽しく聞かせてもらいました。来週の配信も楽しみにしていますというメッセージをいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
MacBook Air 13インチを買おうかとしていると。
あ、
ね、
いいですね。
いいね。
もう私も欲しいな。
ね、Mac 買った。あのね、僕のね、MacBook Air のね、11インチ、酒井さん買いません？
あ、ちょっと、ちょっとそれもグラッと聞いてますが。
いいですよ。お高くしときますよ。
お高くはちょっとやだ。
いやもうね、ちょっとね。
はい。
ぜひぜひ買って。
あのお安くして、
はい、あとで話しましょう。ね、真剣に後で話しましょう。
はい、
はい、ようだ、またエンターさんね、サーマサプライの例の、うん、もうあの名前は長いんで言わないですけど、
はい、
ケーブルね、はい、MacBook Air買った時には考えてください。よろしくお願いいたします。はい、じゃあもう一ついきましょう。
あ、はい、ではもう一人は森岡ショックさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いつも楽しく拝聴しています。前回の配信を聞いてUSB リンクケーブル即買いしましたよ。これからも楽しいトークと役立つ情報をよろしくお願いします。頑張ってください。もちろんホームページのリンク踏んでから購入しましたというメッセージです。
ありがとうございます。
ありがたいですね。
ありがたいですね。あ、これ酒井さんね、 USB リンクケーブルって言えばね、
あ、
普通に伝わるらしい。
そうです ね、これ短くまとめていただきました、
ね、そう言えばよかったね。
そうですね。
あ、なんかあのそんないプロジェクトのホームページのリンク踏んでから購入してくれたということで、
は
い、
ね、
ありがとうございます。
大変ありがとうございます、
ね、あの踏んでから買っていただくとしつこいようですが、そんないプロジェクトの維持費に、
はい、
チャリンって少し入るんで非常に助かる感じでございます。
はい、
あのアマゾンで買い物するときはよかったらね、買っていただければ、そこ から踏んで買っていただければもう非常に嬉しいこと、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
森おかんショック、
ね、すごいペンネームですね。
はい、ありがとうございました。
はい、
いうことで、まあ、こんな感じで、皆様からのお便りを募集しておりますので、
はい、
はい、もろもろの宛先はじゃあ今週も酒井さん、
はい、
口をよろしくお願いいたします。
はい、そんなイットダルでは皆様からのご意見やご感想などのお便りを募集しております。 E メールのアドレスはそんなイットアットマーク 0438.jp、 綴りの方は sonnait アットマーク数字で 0438.jp です。また、そんなイプロジェクトではツイッターをやっております。ツイッターのアカウントはそんなイ P、SONNAIP、プロジェクトの P がついております。こちらのアカウントでは、そんないプロジェクトの配信情報などをつぶやいております。ツイッターをやっていて、まだそんないプロジェクトをフォローしてない方は、ぜひぜひフォローをお願いいたします。そして、そんないプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL は、そんない .com。綴りは、sonnai.com となっております。こちらのページからは、そんないプロジェクトが配信している5番組すべてお聞きいただけます。また、そんないットダルのページに飛んでいただきますと、メールの投稿フォームがございますので、こちらからもメッセージをお待ちしております。最後に、そんないプロジェクトのリーダー、竹内さんが YouTube のチャンネルをやっております。こちらのチャンネルはすべて小文字で、そんない竹内。綴りは sonnaitakeuchi です。こちらからは竹内さんのレビュー動画ですとか、そんないプロジェクトの番組の過去配信なども行ってまいります。ぜひこちらのチャンネルのご登録もお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
でね、酒井さん、
はい、
4月の14日に予定しているそんないプロジェクトの、初のイベント、これのね、多分詳細が、
はい、
来週ぐらいにはね、お話できると思うんですよ。
そうですか。
はい。なのでね、とりあえず皆さん4月14日の日曜日の予定だけは開けといていただいて、
はい、
あとはもう参加方法やらどんなイベントになるっていうお話はまた来週の配信を聞いていただければ、はい、そんなプロジェクトの各番組でいろいろね、お話できるかと思いますので。
お、そうですか。
はい、あの楽しみにしておいてください。
はい、
ということで、また来週何喋ろうかな。もうね、本当にね、まだ今回ギリギリ IT 関係の商品ご紹介できたんですけど、来週あたりから多分全然関係ない話になってくる可能性がありますけど、ね、
そうですか。
はい、なんか探しておきます。
はい、お願いします。
ということで、また来週よろしくお願いいたします。お送りいたしましたのは竹内と
酒井でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。